皆さん、こんにちは。双輪社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、双輪社中のメンバーが日本全国で自然の中で体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第46回お届けするパーソナリティは、桃の部屋の運営メンバーの木原です。今回ゲストにお招きするのは、一般社団法人森原代表理事の浅井智子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初にちょっと、ともちゃんといつも呼んでますけど、簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。私、一般社団法人森原という形で、法人格は取っていますけれども、自然育児、森のわらべ多治見園という形で、お腹に赤ちゃんのいるお母さんから、スタートし、親子組という未就園の幼稚園保育園に入られる前の親子のお散歩会、そして、年少年中年長と、森の幼稚園としての認可外保育施設、そしてその先の選択肢としてのオルタナティブスクールという形で、第一組スクールを主催しております。岐阜県多治見市で、活動を始めて、現在17年目を迎えています。園長の浅井智子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。もう17年なんですね。
そうですね。
あ
27歳と23歳になる、二人のやんちゃ坊主の母もしてるんですけれど
あ。
も、もうまあね、もう成人してるのでやんちゃ坊主っていうのは失礼かもしれないですね、彼らに。で、次男坊が、1歳の時に愛知県春日井市で、東海圏で初めてできた森の幼稚園で、親子のお散歩会を、母親として参加させてもらっていて、なので、森の幼稚園として、業界に入って20年っていう形で、で、そこでの活動をベースにしながら、もともと公立保育園の保育士も、子供が生まれる前はしていましたので、それをベースにして、地元の岐阜県多治見市で自分で立ち上げてみようということで、次男坊がそこの森の幼稚園を卒園した年に、2009年、6月に正式開園を多治見でして17年目を迎えています。
なるほど。ね、ちょっと17年の歴史を聞いていくと、すごく面白いなとは思うんですが、いや、多分ね、終わん
今
ない
日は
ので、
ね、
そう。
今日はその時間ないからね。
そうそう。特になんか今ちょっとで、ちらっと出てきた、そのオルタナティブスクールとか、そこから今、最近どうも、動物を飼い始めたということで、この間僕もね、見せていただきましたけど、そのあたり
ありがと
最
うご
近
ざ
の
い
ね、
ま
特
す。
に動きのところ、なんで、そうね、森の幼稚園やってたのに、やってたのにって言い方あれだけど、そう、そういうところにこう、今、こう、活動を広げているのかっていうところをぜひ聞きたいなっていうふうに
ありがとう
思っ
ござい
たんで
ます す。
けど、
まあ、もともと公立の保育園の保育士ということで、高校卒業後、保育専門の短期大学を卒業し、5年間働いていました、公立保育園で。で、その後、お母さんになりたいっていうね、まだ生まれてもいないんですけど、お母さんになりたいって思いで、公立保育園は退職をして、で、その後生まれた子供たちを通して森の幼稚園というものを知っていくんですけれども、こう、保育を私にとって、こう、突き詰めていけばいくほど、子供のことだけやってても、子供の幸せは確実なものにつながりづらいっていう感覚があって、それはどういうことかっていうと、お母さん、どんなに私たち保育者、教育者がプロとして子供に接していても、母親の影響力にはかなわないっていうところで、森のわらべは、母が母としての喜びを持てるようにっていうことを大事に活動していきました。で、そういった中で、まあ、幼児期、親子組という未就園の散歩会と幼稚園をやってきたんですけれども、こうして育ててきた森の恵みを生かしながらの、こう、環境の中で子供の育ちをお母さんたち、そしてその向こう側にいるお父さんたちも一緒になって支えてきたときに、やっぱりその学童期、乳幼児期というその子供の人生の原体験となるベースはしっかり森の中で育むことはできていくんだけれども、やっぱりそのより知的活動が盛んになっていく学童期において、その、せっかく自分たちで森のわらべでは深く豊かに感じて、で、しっかりと考えて、 で、自分の行動を自分で選択して、で、その選択した行動の結果、失敗も成功も引き受けてって、すごい濃い乳幼児期を、こう、過ごしてきて、ベースを作れば作るほど、今度その知的活動に目覚めていく学童期になった時に、今の、学校、公教育においてですね、今学校がもうすごく変わってきてはいると思うんですけれども、まだまだ、子供側からすると、こう自分軸で生きるのではなく、こう、カリキュラムの内容も他人が決め、で、その評価も他人がし、やっぱりそういったこう、自分軸で生きることを大事にしてきた子供たちにとって違和感満載の学校教育だったりするわけですよね。で、森のわらべの卒園児も、多くの子供たちは、そこを上手にやっていく子もいるんです。ほとんどの子はやるんだけれども、だけども中には、やっぱりおかしいよねって。なんで木に登っちゃいけないの、グラウンドに木はあるのに。で、先生に、ね、森の幼児の子たち木に登って育ってますから、むしろ遊具はそれしかないぐらいの感じなので、で、
わか
そ
り
れを
ます。
先生になんで登っちゃいけないのって聞いても先生も答えられない。で、こう、理不尽な、こう、意味のわからないルールの中で、ちゃんとそのことを納得いく形で説明されない中で、学校に違和感を感じて、そこでの生きづらさを抱えていく子っていうのも、まあ、一定数いたわけですよね、卒園児の中で。その子たちが、ともちゃん、森原みたいな学校を作ってよって直訴を受けたのが、2019年の夏の卒園児合宿だったんですよね、小学生の。もうその前から、学校に行かないという選択をしている卒園児たちが何人も生まれてましたし、そこにはでも、私は何もできないと、乳幼児期が専門、保育者として専門なので、学童期のことは私は手を出すまいぐらいの思いでいたんですよね。っていうか、わからない、出せない。あるのは自分の子供のを育ててきた経験だけ、みたいなところもあって。ところが、やっぱりその、卒園児がどんどんどんどん生まれていく中で、そういう選択肢がないことで、行き場がなくさまよっている卒園児家族が何家族も誕生している事実には向き合わなきゃいけなくて。で、いよいよその10年目、開園して10年目の時に卒園児から直訴を受けたことで、ああ、もう逃げられない みたいな感じで、2019年の夏休み、8月のお盆明けぐらいにその卒園児キャンプ、小学生キャンプやってて、もう9月には親さんたちに宣言しましたね。この後1ヶ月後ぐらいにお試しで、フリースクール部門開校しますって で、言わないとに、もう怖くなって逃げたくなると思ったので、やりたくてやったっていうのが正直ではないんですよ。やりたくない。できたら手を出したくない。もうに、親子組と森の幼稚園だけで私のキャパはいっぱいと思ってましたから、専門外っていうこともあるし、だけど、もう関心はその数年前から、そっちの関心はすごい立ってて、よく森の幼稚園の全国交流フォーラムの分科会でも、その先のフリースクール、オルタナティブスクールをやってる分科会とか、もういくつもチョイスして出てるんですよね。
な
で、
るほど。
ついに逃げられなくなったっていう感じで、うちの卒園児たちがさまよってる姿に、もう、これはなんとか多治見でも選択肢を作らなきゃという一心で、めちゃめちゃブーイングでした。当時のうちの園の幼稚園のお母さんたちの中で。
ブーイングってどういうことですか？
ともちゃん、私講演会活動も全国いろいろ声をかかると言ってましたし、その森のわらべに人を集めたいとか、お金を集めたいとか、森の幼稚園の認知を増やしていきたいって思った時に、森のわらべのことだけ当てちゃダメだってもう開園の前から気づいてたので、全国の森の幼稚園の応援とか講演会活動は、まあ行ってるわけですよね。うちの現場をほったらかして、ある意味。まあもちろん現場はスタッフたちに任せるんですけれども。 またこれでオルタナティブスクールなんぞ始めたら、ともちゃん幼稚園に来る時間減るじゃんってい
なん
う
か
こと
そういう
で、
ブーイングです
あ、
ね。
そうです、そうで
なんか
す。
ね、卒園後の行き場所ができて、やったじゃん、なんかね、なるのかなと思ったら、そういうこと。
中にはそういう方いたんですよ。もう、あ、待ってましたって。で、そういう人たちの声がかき消されるぐらい。あとはその、ちょうど10周年で、その2019年、私が開校宣言をした時っていうのは森のわらべの。で、森の幼稚園の全国交流フォーラム in 岐阜の15回目の大会の、もう絶賛準備中でしたので、私実行委員長でめちゃめちゃ忙しくしてましたし、うちの園の親御さんたちも文化会持ったりとかしてバタバタしてたし、お母ちゃん革命っていう本の1冊目の出版もありましたし、その年間の事業計画満載の時に、全く事業計画になかった オルタナティブスクールを開校するっていうことを年度の途中の9月に発表しましたので、
なるほど。
聞いてないけどそれみたいな。さらに忙しくなって大丈夫なのっていうブーイングがありましたね。
なるほど。
だけど、必要としてるお母さんたちがその中に同じコミュニティにはいて、上の子供が卒園して、もう本当に困ってる。下の子供のために、まあ、森のわらべの幼稚園には来てる。そのお母さんたちの声が出せない雰囲気は許しません!みたいな人怒ってましたね。困ってる人がいるんだ!みた
すご
い
い
な。
なぁ。なんかその熱い感じが、あれですよね。こう、森のわらべですよ。なんかね。
いや、
本当に。
森のわらべって言ったら森のわらべの人、いや、そんな冷静な人もいますって言うと思う。私だけですよ。でも、何か新しいことを始めるときに波風が立つってことはもう常に経験してます。なので、まあ、この時もそうだし、本出版するときも大反対を受けましたので、園のお母さんたちに。なので、常に、そうだよねって、ご不安ですよねっていう対話を重ねながら、でも、私の中では、やっぱり、それでも絶対森原のこれからを考えた時にはやらなきゃいけないことっていう、まあ、ミッションのように感じたことに手をつけていってるので。でも、大地君もそうですし、その動物を今、まあ今、北海道流山牧場の宮本秀樹さんにお世話になって、羊を3頭今レンタルしてるんですけれども、それを飼おうと思ったのも、まあ昨年もだから、この流れについてこれない親御さんからも、なぜ羊なんだと。めっちゃ波風立ちましたよ。また来たねっていう感じだったんですけど、そもそもは、やっぱりその、子供に寄り添いながら大人たちの育ち直し、まあお母さんを中心とし
なん
た
か
育
ね、そ
ち
こ
直
はすご
し。
く特徴
そう
的
で
ですすよ
ね。
ね、森原の。なんか、僕らなんかだと、こう、どうしてもやっぱ子供のためのとかってなっちゃうけど、ね、その、ね、後ろにいるというか、親御さん、親が育つ場を作りたいっていうのは、
そうです
ね、
ね。
一番にすごくあって、まあ、行く
そうで
た
す
びに
ね。
僕もなんか、実家が瀬戸市なので、
この
隣
前
な
も
の
来ていただい
で、
てありがとうございました。
ね、こう、時間があると寄らせていただいて、現場見させていただいたりとかしてると、すごくその何かね、こう、保護者の方たちと、ね、こう、一緒にやってるんだなっていうのを、いつも感じて、で、なんかちょっと一つちょっと、あ、そう、羊の話に行っちゃうと多分またバーっと行っちゃうので、その前に、そう、なんか、なんていうか、いわゆるこう、お母ちゃんコミュニティ、保護者とも一緒に作ってる場だと思うんですけど、コミュニティだと思うんですけど、そこの中で、なんかこう自然、まあ森とか、こう野外とか、そういうフィールド、こう場がこう果たす役割って、どういうふうに捉えてるのかなっていうのをちょっと聞きたいなっていうのを思っ
ありが
て。
とうございます。まあ、お母さんたちの子供、お母さんたちっていうか、その子供にとってのお母さんの影響力、その乳幼児という年齢が低ければ低いほど、やっぱりお腹を痛めておっぱいをあげるお母さんの影響力っていうのは子供にものすごくあると思います。で、お母さんっていうのは妊娠、出産を通してですね、まあ自分の中の本能とか野生っていうものが、まあ全開になる生き物になるわけですよね。こう体の中でこう生命が宿ったとしても、その胎児が育っていくことをお母さんは自分の意思でコントロールってできないんですよね。なので、もう本当に、まあ、ホルモンバランスも大きく変わっていく中で、命を生み出す体になっていくときには、もう本当に本能、 野生ユイの体になっていく。で、その野生全開本能ユイのお母さんが、人工的な建物の中で子育て始めることで起きる不具合っていうものを私は保育者としてすごく見てきたんですよね。
ああ、なるほど。
そのお母さんが森に入った時に、森の中にはその、やっぱり生命エネルギーが溢れていて、母親もその本能優位、野生優位になることで生命エネルギーが、こう、いつにも増してものすごいこう活発になっている。そのお母さんが森の中に入るってすごく、お母さんが緩むというか、元々の本能優位というか、野生の力のお母さんが溶け込むことができるというか、まあ、動物ですもんね。妊娠出産の行為って動物的行為なので、森に解き放してあげた方が動物は まあ、メスといた方がいいかな。メスになるんですよ。だからそこ、妊娠出産を通して。で、産んだ後もしばらくはメス化が続くわけですよね。だからそこが人工的な中で子育てしていくと、不具合がいろいろ起きるんですよね。その子育てが苦しくなってるお母さんたちに、まあ、たくさん出会っていくことになるんですけど、こういう活動をしていると。別にその、普通に保育士やってても、公立園でも、それはすごく皆さん保育士は感じてると思います。子育てに自信が持てない、子供を可愛く思えない、なんならできるだけ子育てを早く外注してアウトソーシングして専門家に任せちゃいたいみたいなことが起こって、お母さんが子育てをすごく苦しんでる。その時に自然の中に親も子供も生まれても野生児全開ですから、そういうとこを見た時に森の中で子育て始めちゃった方が楽なんですよね。で、やっぱり子供生まれたての赤ちゃんって何言ってるかわからない。人間の言葉をペラペラ喋るって自分の欲求を言ってくれるわけじゃないから、赤ちゃんが何を要求してるのかっていうものを本来本能優位野生全開でそっちの力を取り戻してればキャッチできるはずなのに、もうその能力、体はそうなってるんだけども、頭がもう現代人の頭になっちゃってて、もう前頭葉バリバリで、こう、思考で子育てしようとするから。だからその経験がない部分を知識とか情報で埋めようとして、お母さんはもっともっと苦しくなるんですけれども、情報なんかの世界に行ったら真逆のこといっぱい言ってますから、どっちを信じていいのかわからないみたいな。だから本来なら子供をよく観察して、で自分の内なるその本能の力、野生の力を呼び覚ましていかなきゃいけないんだけれども、それがこう遮断される都会的な生き方、現代的な生き方がほとんどされてるわけですから、お母さんたちは。だから森の中で子育て始めると、森ってやっぱり人間にわかるメッセージを人間の言葉で語ってくれるわけじゃないんだけれども、この草花、この樹木、この土、この風に込められてるメッセージを、難しいこと考えなくていいですよ。ただただ身を任せてキャッチしてみる、感じてみるっていうね。やっぱりその経験が圧倒的にお母さんたち不足してきてるんですよ。育ちの中でもそうだし、子育て始めようと思った時もそうだし。だから森の中に一旦やっぱりもう原始人となって戻るっていう。そっからスタートした方が、子育て楽になるじゃんって。それが分かった時に、私は野外体験活動を提供したい森の幼稚園実践者ではなくて、母と子供が笑顔になるにはどうしたらいいかってスタートした時に、これ森の力借りた方が断然早い。だから保育者なんてそういう意味で言ったらいらない。ただそこをこう伴走したり、ファシリテーションする役割として私たちスタッフがいた方が、より深く森とつながれるし、森のメッセージ、最初やっぱりわかんないから、お母さんたち。そのために森の幼稚園での子育ての場を、だからもう本当スタートは、母の幸せをどうしたら実現できるか。森の力を借りた方が早い。そこですね。
いや、なんかね、さっき子育てに苦しんでるっていう言葉があったんですけど、今ね、社会的な課題としては、ね、少子化だなんだなっていうのが出てて、まあ、あと虐待の問題とか、 まあ、あとね、子供の自殺数もずっと増えててっていう。だからまあ、
過
そ
去
の、
最悪の数字が出ま
ね、
したよね、
ずっ
つい
とね、
最
そういうの
近。
がね、こう、増え続けててっていうのが、まあ、子供減ってるのに大事にできないっていうのところの、まあ、原因の一つにやっぱりね、こう、親自身も苦しんでる状態が、ね、やっぱあるのかなっていうのは、まあ、本当だからその、森原の取り組みが、ね、本当にこう、社会をより良くしていく、本当にこう一つの取り組みなんだなっていうのも聞いてて、
めちゃめちゃ少
ね、
数派ですけど。
いや、なんかね、広がってほしいなっ
い
ていうの
や、
も。
命を大事にするっていう本質的なところに向き合わなきゃいけないのに、どんどん離れてってるので、社会も、それから市民一人一人の意識も、
そうですよね。
待ったなしの状況にな
そう
って
そう。
ますよね。
で、さらにそこから、羊という ものが
だ
や
から
ってきたっていう話
そう
なん
な
です
んです、
け
そうです。
ど、そ
さっきその森の力を借りた方が子育てが楽になるって言ったじゃないですか。さらに気づいちゃったんですよ。動物の力を借りた方が、子育ても子供の命の輝きも増すのに楽だっていうのに。
なるほど。
それはまあ本当に私たちがご縁をいただいて、北海道にまあ研修、スタッフの研修や保養を兼ねてずっと、まあ最初にレンタルしてるって言った、北海道、宮本秀樹さんっていうこと、それから胆振自然学校の上田徹さん、そういった方々の、まあ、日本に森の幼稚園ブームを作った火付け役の人たちですよね。この人たちとのご縁が、まあ、20年前からずっとあって、で、通わせていただく中で、そこには、胆振自然学校さんの中には、動物たちがいて、羊がいて、馬がいて、鶏がいて、まあ、そういった中で、こう、当然スタッフが行くと、家族も夏休みなんかだったりするので、来るわけですよね。で、子供たちがそこに行く中で、動物と子供の触れ合い方を見させてもらったり。で、第一組スクールができて、6年生が初めて誕生したのが2024年度だったんですけども、この2024年の11月、あ、10月に、この胆振自然学校さんに修学旅行に5年生、6年生で4名が行くわけですよね。で、この子たちが5泊6日でその時は行ったんですけれども、た6日間なのに、動物のお世話をする。条件が動物のお世話をしたら宿泊費がタダになるっていう上田さんの、言葉に乗っかって、子供たちはできるだけ長く行きたい。北海道に。そこの、胆振自然学校さんに長く行きたいって思いがあったので、宿泊費がタダっていうことはもう何日いても経費はあまり変わらないみたいなところがある中で、長く行きたいっていう選択を彼らはしたんですよね。で、その条件が動物の世話を1日3回すること。やります、何でもやりますって子供たちは言って、その大変さもわからずに。でも行ったら、どんどん子供が整ってったんですよね。生
整ってもう
活
ちょっ
リ
と
ズムを。
どんな感じなんですか？
朝必ずまあ6時半には起きてきて、すぐに朝の会やって、で、もう7時前には餌をあげるっていうことを毎日やるわけですよね。で、興奮して喜んで、やっぱり仲のいい仲間といるので、夜遅くにまで起きて、べちゃべちゃ喋ったりしてるんですよ。だけど、必ず起きてくる。で、それが、これ、もちろん第一組スクールも何時までに登校しましょうって言ってあるんだけれども、いや、今日ちょっと、寝坊したんで遅くなります。これ、ありになっちゃうんですよね。第一組スクールの通常の活動だけでは。
なるほど。
だけど、やっぱり動物って子供たちからすると、やっぱり可愛いって思いとか、すごく愛おしいとか、またあと癒されるとか、その存在、動物の存在そのものが子供にとっては、すごくこう、プラスの存在として、この動物たちを大事にしたいと思わせる存在だったんですよね。なので、自分たちが朝餌をあげなかったら、この動物は死ぬって、自分よりも体の大きい、特に当時、胆振自然学校にはものすごく体の大きい馬がいましたので、あの馬が、の命、自分の何十倍、体重で言ったら本当に何百倍まではいかないけど、その命を自分たちが支えているっていうところで絶対起きてくるんですよね、
なる
朝。
ほど。
第一組スクールだったら休むこともできる、遅刻することもできるけど、動物がいたら、これを大人が起きなさいとか、やりなさいとか、 早起き大事でしょ、約束したでしょ、なんて言わなくても、あの動物のためにって自分を整えていくんですよね。
なるほど。
その力の凄まじさを6日間で動物とスクール生たちが証明してくれたので、私が十何年かけて人の育ち直し、私が育て直すんじゃなくて、その人自身が育ち直したいというところにスイッチが入り、そこにすごく苦しい自分の育ち直しになったりするので、寄り添うのにもものすごいエネルギーかけてきたんだけど、いや、動物飼った方が早いわっていう 子供たちの変化を見たときに、で、飼おうって思った次第でした。
なるほど。
自己効力感とか自己肯定感なんていう言葉、あんまりこう一括りにして言っちゃうの好きじゃないんですけども、圧倒的に動物の存在がそこに及ぼす力がでかい。私の励ましや私の寄り添いやなんてもので頑張ってきたけど だから動物を飼うための環境を整えていくことにシフトしてったっていうところですね。
なるほどね。いや、僕はなんかね、自分自身、馬をと一緒にやってるので、
そうです
その
よね。
話、めっちゃわかるんですけど、なんかね、こう、子供たちの様子を見ててね、そういう感じだっていうのが、やっぱり、ね、子供しか教えられたっていう感じがいいなっ
そう
てい
で
う
すね。あとはやっぱりその上田徹さんがその初年度、第一組スクールのその初年度というか1回目の第一組スクールの修学旅行の時に最終日に言ってくださった言葉が私は忘れられなくて、その僕は君たちをその修学旅行って一応学びを得るみたいな目的があるわけじゃないですか。で、もともと上田さんは公立校の先生をされてきたご経験がベースにある方なんです、なので、そういったその教育的な配慮だとか、そういうことももちろんよく分かってらっしゃる方なんですけども、僕は君たちを育てようと思ったわけでもないし、何か君たちのために何かしようと思って、この6日間を一緒に過ごしてきたわけではない。ただ、このイコロの森、イブリス自然学校があるイコロの森、この森を僕は守りたいんだ。で、君たちはそれを手伝ってくれた。君たちが森に入り、動物と一緒に森のお世話も、お手あ、あの、お手入れもしてくれた、薪割りとかもガンガンやってましたので、本当にありがとうって言ってくださったんですよ。この森を共に守ることを手伝ってくれてありがとう。もう私、号泣だったんですよね。だからもう子供たちはもう本当に上田さんのことも、大好きで、なんだろうな、あの6日間の中でこう起きた、共有したもの。で、それをこう次の年、じゃあどこ行くって、やっぱり5年生だった子が6年生になり、また北海道に行きたいって。で、羊を今度僕たちは飼いたい。で、なんかどうも森原補助金取って羊が飼えそうだ。だったら羊飼いの勉強したいって言って、2025年度、今年度は流山牧場に。で、羊飼い研修を彼らが自ら、スクール生たち自らから選んで行くことになったんですよね。もちろんそこには 行きたくなる仕掛けはいっぱいあったんですけど、大人たち側の。なので、いや、今もう本当飼い始めて、
いつ来たんでしたっけ、羊は。
羊が実際に来たのは、11月の10日でしたね。北海道から羊飼いのキミ、皆川公信さんが、軽トラに乗せて、フェリーで青森までまず来て、そこから下道でずっと運転して、北海道の雪道の何時間もの走行に比べたら全然楽ですって言いながら来てくれて。だから今3ヶ 月
3ヶ
目
月ぐ
に
らいですか
ようや
ね。
くなるとこですね。丸2ヶ月が終わって、はい。
実際来てみて、どうです？どんな感じですか？
最初、餌の時間、羊だとまあ朝と夕方なんですね。で、その第一組スクールが去年10月に修学旅行で行った時は、7時と、4時は違うな、3時半だったかな、4時だったかな。まあそのぐらいの時間で餌をあげてたんですよね。で、まあ6時半には朝の階段起きてきて、7時には餌をやってた。で、その羊たちが来るわけですよね。そのリズムのままで行けば、私たち多治見でも7時、4時になるんですけど、ここがなかなか今の森原の人たちで、誰か一人が羊担当のスタッフをやるではなくて、 子供たちが基本的には大事にスクールの子供たちが中心となり、で、だけど子供たち一人では来れないので、親さんが協力していただく必要がある。で、そういった中でどういう時間でやろうかって。で、最初、8時半ってスタッフは言ったんですよね。で、8時半でも大変なんですよ。スクール活動10時スタートですから。そう。でも私はそこは 最初が肝心と思って、もう私一人でした。7時半って言ったのは。7時に上げてた子たちが7時半ならそんなに、まあ、ずれない。私たち人間中心主義を打破しよう。動物、自然に合わせたリズムの中で自分たちのを育ち直し、整えていくことをやろうって言って羊飼うんだよねって。だったらうちらの都合で8時半。まあ、8時半でも大変なんですよ。本当。だけど、7時半って私が言って、もうスタッフたちは、そうだよね。でも、親さんたち納得するかな。みたいなところでスタートしました。今も、頑張って7時半で来てくれてます、親さんたち。7時半と、今3時半なのかな ?4 時なのかな?まあ3時半に来て、なんだかんだ言って30分では今なかなかまだ終わらないので、45分、下手すると1時間。で、まあ本当にありがたいことに、自分、卒園2期生の、卒園時でスタッフとしてずっと長くやってくれている子が、自分のお子さんが乗馬をずっとやって、できたっていうこともある中で、で、その牧場で、その子のために羊も飼ってたので、馬と羊の世話をもうずっと何年もやってきたスタッフがいるんですよね。まあ、彼女を里山プロジェクトのリーダーという形で、キミキミ、北海道に行って、毎日私たちのラインチェックいただいて、餌やり当番のライングループっていうのがあるんですけれども、でも現場事実、キミキミは駆けつけられないので、このプロジェクトリーダーのスタッフの存在は大きいですね。彼女が、こう、命が毎日つないでいけれるような、橋渡しを影になり、日向になり、支えてくれている。この存在があるから、変えてるっていうのはあると思います。一人が、いぶし全学校だとキング、八木一馬さんが馬の担当って言って、そこに住んでましたけども、私たちの場合は、本当に毎日餌やり当番が変わって、みんなで育てるっていう、この難しさを今、初年度において何とかやれてるのは、このスタッフの存在ですね。彼女がいなかったら難しかったとは思いますけど、まあ何とかやっちゃうんですけどね。私は覚悟しました。毎日誰も7時半に来ることをやらないならもう私が行くっていうのは覚悟してました。でも、ともちゃんにそこをやらせるわけにいかないと、このスタッフが頑張ってるって感じですね。
まあでもね、なんか、毎日の積み重ねだなって感じはするので、動物との関わりって、なんか、もちろんなんかね、そこ大きなインパクトというか、動物たちから、教えられるものってあるんだけど、まあ、それをこう、日々積み重ねていくことが、変化とか成長に、
結果的にね。
つながるので、まあね、まだ3、まあ、まだ3ヶ月といえば3ヶ月だし。
だけど、なんだろうな。昨日もスタッフミーティングで、スタッフが面白いこと言ってくれたんですよね。まあ、今までの活動場所よりも、その羊のいる場所に行ってることが多いんですけれども、それ以外の場所になった時に物足りなくなるってスタッフは言ったんですよね。子供たちを見た時に、すごい抽象的な、まあ、ざっくりとした言い方なんですけども、要は、まあ、命の輝きに違いがあるっていうんですよね。その羊のいる里山ベースにいる時の子供、その時には今日は僕たちは世話をするんだ。この命を羊の命と向き合うんだっていう、こう、覚悟をした顔つきでもう投影して、投稿してくるっていうんですよね。だけど他の場所だと、まあ、そういう時間も私は必要だと思うんですけど、緩んでるというか、全然顔つきが変わるって。で、スタッフたちも、キビもこの前実際に里山ベースを来てくださって、もっと大人が仕事をしてていいんじゃないって言ってくださったように、仕事の場が里山にはたくさんあるので、大人としてもやることが。大人もなんだろうな、保育する、教育するっていう構え方と違うんですよね。それがいいなって。 思ってます。はい。
確かに。いや、なんかこう、で、自分が手をかけたりとか、何か仕事ってこう、手をかけることじゃないですか。することで、なんかこう、その場所が自分の一部になっていくというか、そういう感覚はあるなっていうふうに思うんです
そう
よ。
です
うん。
ね。
で、
そうで
多
す
分子
ね。
供たちも多分その、まあ、そのね、羊だったりとかその場所の整備をする中で、こう、もう自分のなんかこう、かけらがそこになんかどんどん増えていくというか、うん。
ああ、いいですね。かけらが増えていく。
そうそうそうそう。自分のこう一部になっていくっていうか、その場のこう、場
そう
と
で
溶
す
け合ってい
ね。
くような、うん、ことが起こるのかなっていうふうに
そうです
感
ね。
じます。うん。
いろいろね、集落の方のご理解、ご協力も必要な中で、すったもんだもいろいろあるんですけれども、それも含めていいなって思いますね。命が濃い。
じゃあ、来い。
人間の命も、動物の命も、自然の命も、ほんと濃いなって。
なるほ
で、
ど、
そ
なる
の
ほど。
濃さを、まあ、避ける風潮にはあると思うんですけどね。こういう場がいいなって思える人は少数派なんだと思うけど、でも命を大事にしたいなら、この経験はもうベースとして本当必要でしょうとは思うので、広めていきたいです
な
ね。
るほど、なるほど。いやー、まだなんかね、こう、ね、3ヶ月だけど、ちょっとまたね、時間が経ったらね、どんなことが起こったとか、そういうことも、聞きたいなーっ
そう
ていう
で
ふうに
す
思って、
ね。
実はね、だいぶ時間が経ってしまっ
で
てい
すよ
て、
ね。すいません。ごめんなさい。
いやいやいや。と最後になんかこう、今後の展望とか言い残したことあればぜひいただいて。
馬飼いたい。
あ、
もうキビはね、この前ご覧になっていただい
そう
て、
です
す
よ
ぐ
ね。
飼えるじゃんって言っていただい
そうそう
て、
そう。
飼いたい。あ、飼います。ただ、いつになるかはまだ全然わかんない。うちのスクール生がですね、この前、ヨリタさんが来て、キミがちょうど羊を連れてきた日に、ヨリタさんも多治見にいるというすっごいミラクルがあって、お話し会をやった
あ、
時にね、
僕の間の師匠ですね。
そう、もうヨリタさん、本当にホースセラピーの日本の大家のお一人だと思うんですけども、彼の話を子供たちもスクール生も聞いてたんですよね。で、私のその馬を飼いたいと思いも聞いてて、一人の子が、ともちゃん、いつになるかわからないけど、絶対飼いなよって言ったんですよ。2年生の女の子が。あ、2年生じゃない、3年生ですね。いつになるかわからないけれど、ともちゃん絶対飼いなよって。なんかもうそれが最大のエールになってて、私の中。
おお、やるしかないです
や
ね。
るしかないけど、宮本さんからも、馬のことはキビのところで学ぶと、森原はいいねっていうふうに、この前ご覧、おっしゃってましたね。
まあ、ぜひ、スタッ
お
フと
金が
か、
ない者同士。
はい、送り出して みたい
いや、本当そうです、そうです。いや、私もまた行きたいで
な。な
す。
るほど。
よろしくお願
じゃあ、
いし
次は馬も登場
ます。
して、という。感じです。いや、なんか今日聞いてて、いや、思ったら、なんだろうな、僕はなんかね、普段動物たちといるけど、その、ね、さっき言った馬、羊がいる場所、あ、僕はなんかその場所に行ったけど、すごく、こう小さなね、集落で、小宇宙な場所なんですけど、で、そこに行くと、なんかね、子供たちがね、こう命の、ね、輝きがあるっていう、あ、なるほどなーっていうか、なんかこう、もう当たり前になっちゃってるから うちだと。
そうだよね。
そう
うち
そう
は
そうい
くつ
そ
も拠点があるので、
う。う
他に。
ん。
実際に自分たちの住所っていうのは他にあるので、そこと対比もできるという
ね、
か。
だから今聞いてて、なんか改めて、あ、動物がいる場所ってそういう力を持ってるんだなっていうのを今日改めて、はい、気づかさせていただきました。
ありがとうご
は
ざいま
い。
す。すいま
な
せん、
の
長く
で、
なっ
い
て。
えいえ、なくなるだろうなと思っていましたが。予想通りでした。あ、そう、さっきちょっとちらっと話があったように、ね、お母ちゃん革命っていう本もね、出されていますの
そので
、
2冊目に、その詳しくなぜ第一組スクール作っ
あ、
た
そう
の
ですよ
か
ね。
と
その
か、その、
話も。
10周年を終えた後に起きた出来事を今年出してますので、ワンツー、アマゾンでも、うちのオンラインストアでもよかったら。あ
ちょっと概要欄にリンクとかつけてお
り
く
が
の
とうござい
で、
ま
は
す。
い。よかったらご確認いただければというふうに
ありがとうご
思
ざい
い
ま
ます
。
す。ということ
長くな
で、
ってご
いえいえ。
め
あ、最後ちょっと終わりの挨
ん。
拶入れてから終わりにします。で、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総輪社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は総輪社中のホームページからチェックしてください。お待ちしています。ということで、本日のゲストは浅井智子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。